第4週、力づける方としてのキリストの中に住む、キリストを経験する秘訣。ローマ数字1、私たちは力づける方としてのキリストの中にいる秘訣を学ぶ必要があります。A、ピリピ4章12から13でパウロは言います。私は癒しくなる道を知り、また豊かになる道も知っています。あらゆることにおいて、また一切の事柄において、私は悪ことにも飢えることにも豊かであることにも乏しくあることにも秘訣を学びました。私は私を力づけてくださる方の中で一切の事柄を行うことができるのです。1、秘訣を学びましたという語句は、パウロが新しい状況、新しい環境に入ったとたことを示しています。私たちは新しい環境に置かれるときはいつでもその環境の中で生ける秘訣を学ぶ必要があります。A、私は秘訣を学びましたは、文字通りには私は入門しましたを意味します。ここの比喩は、人が秘密結社に入門してその基本原則を教えられることを意味し、言います。B、パウロはキリストの改心した後、キリストとキリストの体の中に入門しました。C、そして彼はどのようにキリストを命とし、キリストを生き、キリストを大きく表現し、キリストを獲得し、教会生活を持つかの秘訣を学びました。これらすべては基本原則です。2、あらゆることにおいては、それぞれの事柄においてを意味します。一切の事柄においては、すべての事柄においてを意味します。これら二つの語句を加えると、人生の工程におけるすべての事柄を含みます。3、パウロはどんなことでも、どんな場所でも、キリストを経験する秘訣を学びました。これはさらに多くのキリストを私たちの内側に蓄積させる秘訣でもあります。4、その秘訣はピリピ4章13節にあります。私は私を力づけてくださる方の中で一切の事柄を行うことができるのです。A、パウロはキリストにある人でした。そして彼は他の人によってキリストの中に見出されることを願いました。今パウロは彼の中で、すなわちパウロを力づけてくださるキリストの中で一切の事柄を行うことができると宣言しました。1、これはキリストに対する彼の経験についてのすべてを含む結論の言葉です。それは私たちと主との有機的な関係についての主の言葉。私を離れてはあなた方は何をもすることができない。ヨハネ15章5節の裏返しです。2、力づけるのギリシャ語は内側で活動的にさせるを意味します。3、キリストは私たちのうちに住まわれます。彼は外側からではなく、内側から私たちを力づけ、活動的にさせます。そのように内側で力づけられることによって、パウロはキリストの中で一切の事柄を行うことができました。コロサイ1章27節、神は彼らに異邦人の間にあるこの奥義の栄光の抱負がどんなものであるかを知らせたいと願われました。それはあなた方のうちにいますキリストであり、栄光の望みです。B、パウロは完全にユダヤ教の中で律法の下におり、常に他の人によって律法の中に見出されていました。しかし彼は改心の時、律法と以前の宗教からキリストの中に移され、キリストの中にある人となりました。第2コリント12章2節。C、今やパウロは彼を観察するすべてのもの、すなわちユダヤ人、天使たち、悪鬼どもによって、キリストの中に見出されることを期待しました。これは彼の全存在がキリストに親し込まれ、キリストで浸透されて、パウロを観察するすべてのものが、彼を完全にキリストの中に見出すことを、彼が切望していたことを示します。私たちがキリストの中に見出され、で初めてキリストは表されて大きく表現されます。B、一方で私たちはキリストが力づけることによって満ち足りた生活をすることができます。 もう一方で私たちはキリストを力づけることによって、真実で誉れがあり、義であり、純粋であり、愛らしく公表であることができます。C、力づける方としてのキリストについてのパウロの言葉は、特にキリストが私たちを力づけて、彼を私たちの人生の美徳として生きさせ、それによって彼の無限の偉大さにおいて彼を大きく表現させることに適用されます。これらの美徳の生活をすることは、キリスト教の働きを行うことよりはるかに難しいのです。ローマ聖書に、力づける方としてのキリストの中にいる秘訣を学ぶことは、キリストの中に住む秘訣を学ぶことです。キリストの中に住むことは、彼の中に居住すること、彼との交わりの中に留まることであり、それは彼が私たちの中に住むことを、私たちが経験し、享受するためです。ヨハネ15章4節、私の中に住んでいなさい。そうすれば私もあなた方の中に住む。枝がブドウの木の中に住んでいなければ、自分だけでは実を結ぶことができないように、あなた方も私の中に住んでいなければ実を結ぶことができない。五節、私はブドウの木であり、あなた方はその枝である。人が私の中に住んでおり、私もその人の中に住んでいるなら、その人は多くの実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もすることができないからである。A、キリストの中に住むことは、神聖な三一の中に生きることです。すなわち、キリストを私たちの住まいとすることです。第一ヨハネ2章24節、あなた方は初めから聞いていることをあなた方の中に住まわせなさい。もし初めから聞いていることがあなた方の中に住んでいるなら、あなた方も御子の中と御父の中に住んでいます。1. キリストの中に住むとは、御子の中に、また御父の中に住むことです。これは主の中にとどまり、居住することです。2. キリストの中に住むとは、神聖な命の交わりの中に住むことであり、また神聖な光の中を歩くことです。すなわち、神聖な光の中に住むことです。B.キリストに私たちの中に住んでいただくとは、神聖な三一と共に生きることです。それはキリストの臨在を私たちの教授とし、彼に私たちと一になっていただくこと、また私たちの存在のあらゆる部分と、私たちの生活のあらゆる面で共にいていただくことです。1. キリストに私たちの中に住んでいただくとは、キリストの言葉を私たちの中に住まわせて、残る実を結んで、御父に栄光を得させることです。2. キリストに私たちの中に住んでいただくとは、三一の神の臨在としての実際の霊に、私たちの中に住んでいただくことです。
ローマ数字3。私たちは、私たちの王また王たる住まいとしてのキリストの中に住む必要があります。それによって私たちは私たちの中に住み、私たちを彼の王妃、また彼の王たる住まい、彼の栄光の紹介とすることができます。A、キリストの中に住むとは、私たちの主としての永遠の神である彼の中に居住し、彼の中で生活し、彼を私たちのすべてとすることです。詩編90編1節から2節、主よ、あなたはすべての世代にわたって私たちの住まいです。山々が生み出される前、あなたが地と世界を生み出される前に、まことに永遠から永遠まであなたは神です。B、私たちは神の中に居住し、絶えず彼の中で生きる必要があります。なぜなら、彼の外には罪と苦難があるからです。C、神を私たちの住まい、私たちの永遠に住む場所とすることは、神に対する最も高く、最も満ち満ちた経験です。 ローマ数字4、キリストの中に住んで彼を私たちの住まいとすること、また彼に私たちの中に住んでいただいて私たちを彼の住まいとすることは、手順を経て究極的に完成された三一の神と、贖われ再生された信者たちとの宇宙的な合併の実際の中に生きることです。第一ヨハネ2章27節、あなた方の中には彼から受けた油塗りが住んでいるので、あなた方は誰にも教えてもらう必要はありません。彼の油塗りがすべてのことをあなた方に教えます。この油塗りが真実であって偽りではないのですから、油塗りがあなた方に教えたように彼の中に住んでいなさい。 A、 新エルサレムは手順を経て究極的に完成された三一の神と、再生され性別され、更新され、作り変えられ、同型化され、栄光化された三部分からなる生戒との究極的な合併です。第一ヨハネ2章20節、あなた方は聖なる方から油塗りを受けているので、あなた方すべては知っています。 B、 新エルサレムは神の幕屋であり、幕屋の中心は隠されたマナとしてのキリストです。この宇宙的な神聖と人聖の合併、すなわち神と人との相互の住まいの中へと合併される道は、隠されたマナとしてのキリストを食べることです。ローマ数字5、私たちがキリストの中に住み、彼に私たちの中に住んでいただくことは、彼を愛することによります。 A、 私たちが主イエスを愛するとき、彼はご自身を私たちに表します。そして御父が彼と共にやってきて、私たちと共に住まいを作り、私たちの教授となります。この住まいは相互の住まいであって、その中で三一の神は私たちの中に住み、私たちも彼の中に住みます。 B、 私たちは主を愛すれば愛するほど、ますます彼の臨在を持ちます。私たちは彼の臨在の中にいればいるほど、ますます私たちにとって彼であるすべてを享受します。主の回復は主イエスを愛することの回復です。ローマ数字6、私たちがキリストの中に住み、彼に私たちの中に住んでいただくことは、すべてを含む油塗りの内側の教えを考慮することによります。 A、 私たちがキリストとの神聖な交わりの中に住むのは、主の血の清めを経験することによってであり、油塗る霊を私たちの内なる存在に適用することを経験することによってです。第一ヨハネ2章20節、あなた方は聖なる方から油塗りを受けているので、あなた方すべては知っています。27節、あなた方の中には彼から受けた油塗りが住んでいるので、あなた方は誰にも教えてもらう必要はありません。彼の油塗りがすべてのことをあなた方に教えます。この油塗りは真実であって偽りではないのですから、油塗りがあなた方に教えたように彼の中に住んでいなさい。 B、 頭としてのキリストは油塗られた方であり、油塗る方でもあります。私たちは彼の死体であって、彼を内なる油塗りとして享受し、 彼の定められた御旨を完成します。 C 油塗りは私たちの内側の複合の霊の動きと働きであり、そして神を私たちの中へと油塗ります。それによって私たちは神で浸透され、神を所有して神の思いを理解します。油塗りは体の頭であるキリストの思いを彼の主体に伝えます。それは命の内なる感覚、内なる知覚によってです。 D 頭が体の一主体に行動してほしいとき、彼は内なる油塗りを通してそれを知らせます。私たちが油塗りに従順であるとき、命は頭から私たちへと自由に流れます。もし私たちが油塗りを拒絶するなら、私たちと頭との関係は妨げられ、私たちの内側の命の流れは止まります。 E その例の油塗りの教えは正しいか間違っているかとは何の関係もありません。それは命の内なる感覚です。 F もし私たちの天然の命が十字架によって対処され、私たちがキリストの統治権に服従し、体の命を生かし出すなら、私たちはその霊の油塗りを持ち、体の交わりを享受します。ローマ数字7、私たちがキリストの中に住み、彼に私たちの中に住んでいただくことは、私たちの霊の中にある命の霊の法則にスイッチを入れることによります。A 主が私たちの中に住み、私たちが彼の中に住むことは、完全に彼が私たちの霊の中の命を与える霊であるという事柄です。私たちの霊の中の満ち溢れる限りのない霊によって、私たちは私たちと神が一であり、私たちが互いの中に住んでいることを十分な確信を持って知ります。第一テサロニケ5章16節から18節、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、あらゆることで感謝しなさい、なぜならこれがあなた方に対するキリストイエスにある神の御心だからです。 B 力づける方としてのキリストの中に私たちが住み、活動する内なる神、すなわち命の霊の法則としての彼に私たちの内側で動いていただく道は、いつも喜び、絶えず祈り、あらゆることで感謝することによります。ローマ数字8、私たちがキリストの中に住み、彼に私たちの中に住んでいただくことは、私たちの外側にある聖書の中の恒常的な言葉と接触し、また私たちの内側にあるその霊としての現在の言葉と接触することによります。ヨハネ5章39節、あなた方は聖書を調べている。なぜなら、その中に永遠の命があると思っているからである。しかし聖書は私について証しするのである。40節。しかしあなた方は命を得るために私に来ようとはしない。A、外側の書かれた言葉によって私たちは奥義的な主についての説明、解釈、発表を持ちます。内側の生きた言葉によって私たちは内住のキリストの経験を持ち、実際の主の臨在を持ちます。B、もし私たちが主の恒常的な書かれた言葉の中に住むなら、彼の即時的な生きた言葉は私たちの中に住みます。C、私たちは彼の中に住み、彼の言葉も私たちの中に住みます。それによって私たちは彼の中で語り、彼も私たちの中で語り、神を人の中へと建造し、人を神の中へと建造します。 ヨハネ15章7節、あなた方が私の中に住んでおり、私の言葉があなた方の中に住んでいるなら、何でも望むものを求めなさい。そうすれば、それはあなた方に叶えられる。
クルーシャルポイント丸1、私を力づけるキリストの中で一切のこと、特に真実なこと、誉れあること、義なること、純粋なこと、愛らしいことなどのイエスの人生の美徳を大きく表現する。アウトライン1、私たちは力づける方としてのキリストの中にいる秘訣を学ぶ必要があります。フィリピ4章12節、私は癒しくなる道を知り、また豊かになる道も知っています。あらゆることにおいて、また一切の事柄において、私は飽くことにも飢えることにも豊かであることにも乏しくあることにも秘訣を学びました。アウトライン2、キリストは私たちのうちに住まわれます。彼は外側からではなく、内側から私たちを力づけ、活動的にさせます。そのように内側で力づけられることによって、パウロはキリストの中で一切の事柄を行うことができました。アウトライン3、力づける方としてのキリストについてのパウロの言葉は、特にキリストが私たちを力づけて、彼を私たちの人生の美徳として生きさせ、それによって彼の無限の偉大さにおいて、彼を大きく表現させることに適用されます。これらの美徳の生活をすることは、キリスト教の働きを行うことより、はるかに難しいのです。8節、最後に、兄弟たちよ、何であれ真実なこと、何であれ誉れあること、何であれ義なること、何であれ純粋なこと、何であれ愛らしいこと、何であれ公平なこと、また、もし何らかの徳があり、何らかの賞賛があるなら、これらのことを考慮しなさい。ピリピ4章12節で、パウロは次のように言っているかのようです。一切の事柄において、私は秘訣を教えられました。それによって、私はどのように乏しくあるべきか、また、どのように豊かになるべきかを知りました。私は一種の秘訣の知識の処方を教えられました。パウロが学んだ秘訣とは何でしょうか。パウロは特別な秘訣を教えられたので、豊かであろうと、乏しくあろうと、飽き足りていようと、飢えていようと、どんな状況でも対処することができました。その秘訣は、ピリピ4章13節にあります。私は、私を力づけてくださる方の中で、一切の事柄を行うことができるのです。適用、青年在職、大学院生編。あなたはクリスチャンとして、人ができないことを行うことができます。あなたを力づける方、キリストの中で、あなたは一切のことを行うことができるからです。パウロは一切のことを真実なこと、誉れあること、義なること、純粋なこと、愛らしいことと関連づけています。例えば、あなたのビジネスライフである事柄があなたのゆえに成し遂げられたと考えた上司は、あなたの業績評価を高くつけました。しかし、実際は、あなたはそのことについて3分の1しか関与しておらず、3分の2は他の人が行ったのです。このような時、大まかに言って3つの反応があります。括弧1、誤解による上司の説明を黙って聞いている。この時、あなたは自分が嘘を言っているわけではないので、黙って聞いていればいいと考えるかもしれません。括弧2、真実に基づいて物事の実態を説明し、上司の誤解を解く。 3、上司の誤解による説明をそのまま喜んで受け入れる。上記の2番目の反応をする人は稀です。上司の評価は給料に直結するので、多くの人は1番目や3番目の反応を取るでしょう。このことは、現実のビジネスライフにおいて、真実であること、義であることなどの美徳を表現することは難しく、力がいることを示しています。上司の誤解に基づいて、給料を上げようとすることは不義です。それがあなたによって提案されたものではなくても、あなたが訂正しないことは不義です。多くの人は自分が虚偽を言うことにより、この誤解が生じたのではないので、黙っていても不義ではない、と言い訳を言います。しかし、このような言い訳は、神の光の下では全く役に立ちません。あなたは力づけるキリストの中で、ビジネスライフにおいて、卓越した美徳を表現することができれば、あなたは上司や同僚に高く評価され、遅かれ早かれ、あなたはリーダーとして推薦されるでしょう。祈り、オーシューイエスよ。私がビジネスライフ、あるいは研究生活で、キリストの美徳である、真実なこと、誉れあること、義なること、純粋なこと、愛らしいこと、好評なことなどを大きく表現できますように、私は主から離れて自分に頼って、このことをすることはできません。しかし、私を力づけてくださるキリストの中で、私はこのことができます。主を賛美します。Apart from you, I can do nothing, but in Christ, who empowers me, I can do all things. Amen. クルーシャルポイント2、ブドウの木の枝である私たちは、主の中に住み、出て行って福音を伝え、実を結ぶ。その後、新人を家庭集会で牧養し、残る実を結ぶ。福音と牧養は、紹介生活の重要な枠組みであるので、毎週実行するべきである。アウトライン1、キリストに私たちの中に住んでいただくとは、キリストの言葉を私たちの中に住まわせて、残る実を結んで、道地に栄光を得させることです。ヨハネ15章5節、私はブドウの木であり、あなた方はその枝である。人が私の中に住んでおり、私もその人の中に住んでいるなら、その人は多くの実を結ぶ。私を離れては、あなた方は何もすることができないからである。6節、私の中に住んでいないものは、枝のように投げ捨てられて枯れてしまう。人々はそれを集めて火の中に投げ込むので、それは焼かれる。8節、あなた方が多くの実を結ぶことで、私の父の栄光が表され、こうしてあなた方は私の弟子となる。16節、あなた方が私を選んだのではない。むしろ私があなた方を選んだのである。そしてあなた方を立てた。それはあなた方が出て行って実を結び、あなた方の実が残るためであり、あなた方が私の名の中で父に求めるものは何でも、彼があなた方に与えてくださるためである。16節のフットノート、あなた方の実が残るため、私たちは出て行って主の中で信者を生み出した後、彼らを顧みる必要があります。最上の方法は、彼らの家庭で集会を設け、彼らを覆い保護することです。こうして彼らは養われ、教えられることによって顧みられ、残る実となって、まことのブドウの木の枝の中で生きるでしょう。すなわち、キリストの体の中で、キリストの増し加わりとなるでしょう。彼の中に生きることは、主を享受する立場の中へと私たちを置きます。 彼と共に生きることは、まさに享受することです。神聖な三一と共に生きることは、神聖な三一を享受することです。ある人と共に生きることは、その人を享受することです。神聖な三一の中で生きることは、キリストの中に住むことであり、神聖な三一と共に生きることは、キリストに私たちの中に住んでいただくことです。私たちがキリストの中に住むとき、キリストは私たちの中に住まわれ、彼が住むことは私たちと共にある彼の臨在です。キリストに私たちの中に住んでいただくとは、残る身を結ぶためにキリストの言葉を私たちの中に住まわせることです。ヨハネ15章7節で主は言われました。あなた方が私の中に住んでおり、私の言葉があなた方の中に住んでいるなら、何でも望むものを求めなさい。そうすれば、それはあなた方に叶えられる。このように求めることは、身を結ぶことと関係があり、必ず叶えられます。私たちは出て行って、福音を述べ伝える人になろうとするなら、キリストの言葉を愛する人でなければなりません。私たちは私たちの中に生ける言葉、命の言葉を住まわせている人でなければなりません。そのような人でないなら、私たちの福音の述べ伝えは長続きしないでしょう。キリストの生ける言葉は私たちをかきたて、出て行って身を結ばせます。
適用奉仕者編。新約の信者は皆福音の祭司です。紹介はすべての兄弟姉妹が福音の祭司として機能することを願っています。それに到達する前に、主日の集会に参加する3分の1の人がまず率先して、福音の祭司として機能することを実行します。これらの人の多くは、祈りの集会にも参加しており、主を愛し、主に仕える願いのある人たちです。奉仕者はまず、福音と牧養が主が私たちに託した最大の委託、または使命である、ことを理解してください。福音について、マタイ28章18節、イエスは来て彼らに語って言われた。天においても地においても一切の権威が私に与えられている。19節、だから言ってすべての諸国民を弟子とし、父と子と聖霊の名の中へと彼らをバプテスマして。20節、私があなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。見よ、私はこの時代の満了まで日々あなた方と共にいる。マルコ16章15節、イエスは彼らに言われた。全世界に行ってすべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。16節、信じてバプテスマされる者は救われる。しかし信じない者は罪に定められる。牧養について、ヨハネ21章15節、彼らが朝食を済ませたとき、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモンよ、あなたはこれら以上に私を愛するか。ペテロは彼に言った。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を養いなさい。16節、イエスはまた二度目に彼に言われた。ヨハネの子シモンよ、あなたは私を愛するか。ペテロは彼に言った。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧養しなさい。17節、イエスは三度目に彼に言われた。ヨハネの子シモンよ、あなたは私を愛するか。イエスは彼に言われた。私の羊を養いなさい。 奉仕者であるあなたにとって福音と牧養はあなたの日通常の紹介生活、すなわち紹介生活の枠組みとならなければなりません。あなたは毎週主日の集会や祈りの集会に参加しますので、あなたにとってそれらの集会は紹介生活の枠組みです。同様に福音と牧養をあなたの紹介生活の枠組みとするために毎週実行してください。地区の兄弟姉妹と組み合わされ、毎週出て行って福音を伝え、出て行って新人の家で彼らを養うべきです。家庭集会は15分から20分で十分です。30分以上やると毎週行えなくなってしまいます。20分のうち10から15分を用いて、基本的な真理の材料を新人と共に読んで、彼らの中に真理を構成し込んでください。特に説明はいりません。ただ一緒に、生命過程、初心者の養い、牧羊材料96課、今年8月末に出版される予定、毎週のプリントの中の高い福音は96課からの抜粋です、などを使って読んでください。祈り、応酬イエスよ、あなたが復活された後、天においても地においても一切の権威を受けられました。そして私たち、信者に出て行って福音を伝えるように命じられました。また福音を信じ救われた信心を牧養するように命じられました。福音と牧養は新約における私たちへの最大の委託使命です。私はあなたを愛し、人を愛して、毎週出て行って福音を伝えます。そして信心を愛し、彼らがキリストの体の増し加わりとなるために毎週出て行って、家庭集会で彼らを牧養します。あなたの紹介に格上を与えてください。アーメン。クルーシャルポイント3、絶えず祈り、あらゆることで感謝する。第一テサロニケ5章16節、いつも喜んでいなさい。17節、絶えず祈りなさい。18節、あらゆることで感謝しなさい。なぜなら、これがあなた方に対するキリストイエスにある神の御心だからです。アウトライン1、私たちがキリストの中に住み、彼に私たちの中に住んでいただくことは、私たちの霊の中にある命の霊の法則に、スイッチを入れる、ことによります。アウトライン2、力づける方としてのキリストの中に私たちが住み、活動する内なる神、すなわち命の霊の法則としての彼に、私たちの内側で動いていただく道は、いつも喜び、絶えず祈り、あらゆることで感謝することによります。主が私たちの中に住み、私たちが彼の中に住むことは、完全に彼が私たちの霊の中で命を与える霊であるという事柄です。私たちの霊の中の満ち溢れる限りのない霊によって、私たちは私たちと神が一であり、私たちが互いの中に住んでいることを、十分な確信を持って知ります。力づける方としてのキリストの中に私たちが住み、活動する内なる神、すなわち命の霊の法則としての彼に、私たちの内側で動いていただく道は、いつも喜び、絶えず祈り、あらゆることで感謝することによります。私たちがキリストの中に住み、彼に私たちの中に住んでいただくことは、私たちの外側にある、聖書の中の恒常的な言葉と接触し、また私たちの内側にあるその霊としての現在の言葉と接触することによります。外側の書かれた言葉によって、私たちは奥義的な主についての説明、解釈、発表を持ちます。内側の生きた言葉によって、私たちは内住のキリストの経験を持ち、実際の主の臨在を持ちます。もし私たちが主の恒常的な書かれた言葉の中に住むなら、彼の即時的な生きた言葉は私たちの中に住みます。私たちは彼の中に住み、彼の言葉も私たちの中に住みます。それによって私たちは彼の中で語り、彼も私たちの中で語り、神を人の中へと建造し、人を神の中へと建造します。祈りと感謝は2本の足のようなものです。感謝のない祈りは役に立ちません。祈りのない感謝も役に立ちません。ですから私たちは、 祈るだけでなく感謝しなければならず、祈りを持って感謝しなければなりません。どちらか最初に来るかは重要ではありません。あなたが両方を持つ限り、クリスチャン生活の道を便利に歩くことができます。霊の活動は主に祈ることです。口を開いて声を出すことをしなくても、私の霊は内側で自動的に私の中で、呼吸して、主と交わります。時には私はしぼんだように感じます。その時私は深呼吸をして、おー、主イエスよ、と呼ぶ必要があります。私は声を出さないかもしれませんが、それでも主を吸い込んでいます。私たちは皆このような聞こえなくても、中断されない祈りを実行するべきです。絶えず祈ることは常に霊を活用して主と接触することです。適用新人及び青少年大学生編1主の皆を呼び求める新人の兄弟姉妹や若い学生の兄弟姉妹は主の皆を毎日50回以上呼ぶことを訓練してください。主の皆を呼び求めることは最も簡単な祈りであり、霊的呼吸です。ですから聖書は、ユダヤ人とギリシャ人の区別はありません。同じ主がすべてのものの主であって、彼を呼び求めるすべてのものに彼は豊かです。For there is no distinction between Jew and Greek. For the same Lord is Lord of all and rich to all who call upon him. ローマ10章12節と言っています。2. 毎朝復興。またあなたは毎朝 LINE などで兄弟姉妹と共に御言葉を祈り読みし、霊である言葉に触れることによって内側から復興されることを経験してください。また友人や兄弟姉妹のために取りなして祈ってください。エペソ6章17節、その霊である神の言葉を18節、すべての祈りと願い求めによって受け取りなさい。どんな時にも霊の中で祈り、すべての生徒のために根気と願い求めの限りを尽くし、このために目を覚ましていなさい。3、いつも喜び、絶えず祈り、あらゆることで感謝する。神は私たちが喜び、祈り、感謝する生活をすることを願われます。そのような生活は神にとって栄光であり、彼の敵に対しては恥辱です。4、家庭集会で基本的な真理を読み養われる。第1ペテロ2章2節、生まれたばかりの赤子のように悪巧みのない言葉の父をせずに慕い求めなさい。それによってあなた方が成長して救いへと至るためです。兄弟姉妹は喜んであなたの家に訪問し、基本的な真理を提供してくれます。毎週15から20分の時間を家庭集会のために用いてください。家庭集会はあなたを真理にもたらします。5、私立集会に参加する。第1コリント11章26節、ですからあなた方がこのパンを食べ、その杯を飲むたびに、主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。救われたあなたは主を食べ飲みして、主を記念するための主日のパン先集会に参加する特権を持っています。これはまた主が来られるまで続けるように主が命じられたことでもあります。主日午前中を聖別するなら、あなたは新しい週を紹介の中で主と共に豊かな祝福を持って開始することができます。祈り、おー主イエスよ、私は救われました。あなたの皆を毎日50回以上呼びます。毎朝御言葉を祈り読みして復興されます。いつも喜び、絶えず祈り、あらゆることで感謝する生活を持たせてください。毎週家庭集会のために家を開き、手術を性別します。